聖書を読みます。最初に旧約聖書ホセア書10章の12節。これは今回の、カンファレンスのために選ばれた聖句です。ホセア書10章の12節、旧約聖書の1415ページ。恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを刈り入れよ。新しい土地を耕せ、主を求める時が来た。ついに主が訪れて恵みの雨を注いでくださるように。新約聖書からフィリピの信徒への手紙第1章3節から11節までを読みます。新約聖書の361ページです。フィリピの信徒への手紙第1章3節以下。私はあなた方のことを思い起こすたびに私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っています。それはあなた方が最初の日から今日まで福音に預かっているからです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信しています。私があなた方一同についてこのように考えるのは当然です。というのは監禁されている時も福音を弁明し立証する時もあなた方一同のことを共に恵みに預かるものと思って心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心であなた方一同のことをどれほど思っているかは神が証ししてくださいます。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとを称えることができるように祈ります。天地の造り主、歴史のまことの支配者でいらっしゃる全能の神よ、あなたの日に私たちをこの礼拝にお招きくださいましたことを感謝いたします。どうか皆が高く崇められ、栄光がただあなたにのみ着せられますように。そして私たちに今日もあなたの命の御言葉をお与えください。全能の主よ、あなたはこの世界をはじめよく美しくお作りになりました。それなのにこの世界は人間の高ぶりと自己中心的な欲望によって汚され、歪められ破壊され、生きとし生ける者の命が脅かされています。愛し合って共に生きるようにとあなたがお作りになった人間は互いに憎み合い、傷つけ合い、殺し合っています。神よ、どうか私たちを憐れんでください。主イエス・キリストのゆえにこの世界を滅びから救ってくださいますように。神よ、あなたの御名によって建てられたこの教会には、この世の中に生きてあなたの御心を行うという使命が与えられています。どうか私たち一人一人を御言葉によって強めてください。今日から教会カンファレンスが行われますが、これを祝福し、参加する者にも参加できない者にも一人一人に聖霊の導きを与え、この世の多くの問題を正しく見極めることができるように またそれに勇気を持って立ち向かうことができますように、知恵と力をお与えくださるようお願い申します。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。季節の変わり目ですが、体調の優れない方々、ご高齢の方々を特に顧みてください。心を病む友を慈しみ、悲しむ友を慰め、人生の困難な問題に直面している友には解決の光を照らしてください。しばらく教会から遠ざかっている友を導き返してください。社会で大切な責任を負っている方々をどうかあなたが励まし、若い人たちには確かな目標をお示しください。外国にいる方々、特にかの地で病んでおられる方々を顧みてください。この国に住んでいる外国の人々に年頃な保護をお与えくださいますように、またその方々のために働く友には知恵と力をお与えくださるように祈ります。旅行中の友の旅路の安全をお守りください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もお守りくださいますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちの上に、今週もあなたの豊かな恵みがありますようにお祈りいたします。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほども申しましたように、今日のこの礼拝は午後から多摩センターで行われる教会カンファレンスの開会礼拝を兼ねております。ですからそれに出席できない方々もたくさんいらっしゃると思いますけれども、それらの方々もこの礼拝に連なるという形でカンファレンスに参加しているんだと、そうお考えいただきたいと思います。でご一緒に私たちの問題を考えていきましょう。で今年のカンファレンスの総合テーマというのが決められておりまして、それはこの世に生きて働く教会というのです。で副題があります。副題は3つありまして、副題は現代の諸問題と代々木上原教会の未来ということです。そしてそれがさらに3つのテーマに分かれています。平和と環境と子どもの未来という、そういう問題であります。でこの3つの具体的な問題に絞りまして、これをグループに分かれてみんなで話し合う、考えよう、そういうのが今回の集会の趣旨であります。ですがその場に行ってからお話を、そのこの3つの問題についてそれぞれ担当する方々の発題的なお話を聞くというのではちょっと時間が足りなくなる恐れがあると、話し合いに十分な時間を確保したいと、こういう準備委員会の意向でありまして、前もって教会だよりの56号にその発題の内容が印刷されました。ですからこれを前もって私たちは読んでいくことができるわけですね。まだ読んでいらっしゃらない方は少し慌ててらっしゃるかもしれませんが、ぜひ行きの電車の中ででもお読みになることをお勧めしたいと思います。大変いい文章が、そこには出ています。でそもそもそのカンファレンスに参加できないという方々もいらっしゃいますが、そういう方々もどうぞこの教会だよりをお読みくださいまして、で問題意識を共有していただきたいと、 心から願っています。で、私自身もこの発題、印刷された発題を読んでいろいろと教えられました。で、まず平和の問題については下地明彦さんが書いておられます。憲法と安全保障という、そういう題ですね。下地さんはご存知のように基地の島沖縄で生まれて、子供の頃からずっとそこで生きてこられました。で、それがちょうど冷戦時代に重なっていたために、いつソ連の核ミサイルが飛んでくるかわからない、そういう不安の中で自分は生きてきたということを書いていらっしゃいます。で、おそらく沖縄というところはあれだけたくさん米軍の基地があって、そこには核兵器もありますから、ミサイルもありますから、狙われるとすれば沖縄だと、そういう不安を多くの住民の方々は持っていらっしゃると思うんですね。これは、いわゆる本土に生きている私たちにはちょっと、分からないかもしれない。それほどの緊迫感が沖縄でずっと生きてこられた方々の中にはあったんだと思います。で、私はそのことを改めて教えられました。下地さんは今は北朝鮮のミサイルに不安を感じると言います。やっぱり同じような感覚が残っているわけでしょう。私にはそう思われました。で、そういう中でどうしても日本の安全保障の問題を考えずにはいられない。そこでこういう文章が出てきます。以下彼の引用ですが、北朝鮮のミサイルなどの武力行使を防ぐためには、日米安保の方が憲法9条よりもよっぽど有効に機能しているのではないか。で、こういう考えです。で、おそらく皆さんの中にはこれには異論があるとお考えの方もたくさんいらっしゃると思いますが、で、私は、これは下地さんの最終的な結論というよりは、ずっと抱え込んでいる一つの大きな問いだというふうに受け取りました。そしてこれは大変重大な問いであって、それをこういう場で率直に持ち出してくれたことに私は感謝したいと思います。で、後で午後からの話し合いの中では活発な対話が、これを手がかりにして生まれることを期待したいと思います。以上は平和の問題です。で、第2は環境の問題なんですが、で、これも容易ではない問題ですね。で、このことについてはこの分野の専門家でいらっしゃる本間慎さんが、人間活動と地球温暖化という、そういう題の一文を寄せていらっしゃいます。で、彼はまず現代世界は大変豊かになった、科学技術の発達とかいろんなことで大変豊かになったけれども、その豊かさは、以下彼の引用ですが、天に椿するような豊かさで、すでに大きな自然の逆襲が人類の前に押し寄せてきていると、こう指摘されます。そしてその事態の深刻さを、例えば気候変動の実態であるとか、海水面の上昇、植物ですね、植物への影響、農業生産への影響、健康への影響という、その5つの点に絞って簡潔にまとめていらっしゃる、大変これは私たちの役に立ちます。そして、結論のようにして、本間さんはこう書いていらっしゃいます。21世紀は人類破滅の道を進むのか、それとも 人類は地球と共に長く生存していくの、かの分かれ道であると。この21世紀が分かれ道だと言うんですね。私も同感です。で、私たちの教会はこの容易ならざる地球環境の破壊という、あるいは危機という、そういう時期にあって何をすべきだろうか、そしてそもそも何ができるだろうか、でそんなことを今日の午後は真剣に討議して考えてみたいと思っています。第3の子どもの未来に関してということでありますけれども、現在私たちの国では、この子どもの未来ということに関してたくさんの悲観的な意見があります。で、第1、子どもが少なくなった、少子化の問題ですね。そして教育にもいろいろな問題があるらしい。子どもの暴力とか、学校での授業の成立とか、あるいは人間関係とか、そういったいろんな面で今の子どもたちはたくさんの問題を抱え込んでいるということがしばしば指摘されています。で、その問題を踏まえた上で土田純子さんが、この世の風に吹かれる子どもたちと共にという、そういう文章を書いていらっしゃるんですね。で、これを読んで私は希望を与えられました。で、彼女はその文章の中で毎年この教会で行われる教会学校のお泊まり会の経験から書いてらっしゃるんですけれども、その中にこういう文章があります。子どもたちが教会の中で確実に育てられている、そのことを感じると言うんです。そしてそれをさらに具体的にこういうふうに続けていらっしゃいます。そこのところちょっと読ませていただきたいんですが、子どもたちが教会の中で確実に育てられているということを感じることができます。今年は特にこの教会学校で育てられ、いつも小さい人たちの面倒を見てくれていた高校生、大学生があまり参加できなかったのですけれども、子どもたちがお兄さんお姉さんたちにいつもしてもらっている通りのやり方をさらに小さい人に対して、またお互いの間で生かそうとしている場面をたくさん見ることができました。神様からたっぷりと注いでもらったものは自分の中から自然にあふれ出て他の誰かと分かち合うことができるのでしょう。そんなふうに書いておられて、後でもう少しその続きの部分を引用したいと思いますけれども、私はこの文章を読んで教会にはできることがある、そしてすべきことがある、そういう使命を与えられてここにある、そのことを強く感じて大変深く慰められました。で、子どもたちの未来ということについてはもう一人、企業の第一線で働く人の立場から南山博之さんが書いていらっしゃいます。大変示唆に富む文章であります。3人の男のお子さんがあるんですが、その3人の坊やたち、坊ちゃんたちと話し合うという体裁をとって話題を展開していらっしゃるんですけれども、現在の日本の企業の中では成果主義、これこれの成果を上げたという成果ですが、成果主義が支配的になっている。で、そこからさまざまな問題が生じているということを指摘されまして、その上で子どもたちとの対話を通じて子どもを育てる私自身が変わらなくてはならない。これは彼自身の言葉です。 子供を育てる私自身が変わらなくてはならないことに気づいたというのであります。それこそがまさに問題なんだろうと私も思います。で、以上ざっと今回の発題の内容を紹介いたしましたけれども、ここで聖書に目を転じたいと思います。で、今回のカンファレンスのために選ばれた聖句は、先ほども申しましたようにホセア書10章の12節です。準備委員会は素晴らしい聖句を選んでくださったものだと感心いたしました。恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを借り入れよ、新しい土地を耕せ、主を求める時が来た、ついに主が訪れて恵みの雨を注いでくださるように、こういう御言葉であります。で、この中に恵みの雨という言葉がありますけれども、この恵みの雨というのは言うまでもなく畑の作物にとっては決定的に重要です。雨が降らなければ大抵の作物は時期に枯れてしまいます。で、だからといってその雨を私たちが自在に降らせるということはできません。それは人間には不可能です。それは神様のお技です。この中にも主が訪れて恵みの雨を注いでくださるという言葉がありますけれども、素晴らしい表現だと思いますね。主が訪れて、神様が訪れてくださって、そして恵みの雨を降らせてくださるのだ。で、そのことを信じて土地を耕す、種をまく、これが私たちにできる唯一のことです。でも私たちがそういうふうに土を耕したり種をまいたりするのは、主が訪れて恵みの雨を注いでくださるということを信じているからでありまして、そのことを信じなければ何もそういう作業は始まりません。したって無駄だということになります。主が訪れて恵みの雨を注いでくださる、そのことを信じたい。そして私たちにできることをどんなに小さなことでもいいから着実にやっていく、それが私たちの仕事であります。でもこのホセア書の聖句の最初のところに出てくる恵みの技をもたらす種をまくというのはどういう意味でしょうか。恵みの技をもたらす種、それは何でしょうか。で、私は念のためにこのホセア書の十章を少し先まで読んでみました。そうするとすぐ次の13節にこういう言葉がありました。お前たちは、お前たちというのはイスラエル民族のことです。お前たちは悪を耕し、不正を借り入れ、欺きの実を食べた。自分の力と勇士の数を頼りにしたのだ。で、それが13節です。で、これのまさに逆がですね、今の12節の言葉なんです。恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実りを借り入れよ、新しい土地を耕せ、主を求める時が来た、ついに主が訪れて恵みの雨を注いでくださるように。で、13節はそれの反対です。お前たちは悪を耕し、不正を借り入れ、欺きの実を食べたとあります。そしてそれをさらに具体的に展開して、自分の力と勇士の数を頼りにしているということを責めているわけですね。で、つまり自分の力に頼って、あるいは軍事力に頼って 悪や不正や欺きを行うというのではなくて、ひたすら神の義を祈り求めて、その義のために種をまく。で、この恵みの技をもたらす種をまくというところは、鈴木義秀さんという優れた旧約学者の訳によりますと、義のために種をまくというふうになっています。恵みの技というのは義ということと同じです。義のために種をまくというのがその言葉の意味です。そして義とは何か、イエス様によれば義というのは愛のことです。それ以外ではありません。義とは愛です。イエスが示された愛に生きる。どんなに辛いことがあってもイエス様が示された愛に生きる。その時についには主が訪れて恵みの雨を注いでくださる。そういうのです。そのことを信じたい。で、それと関連して私はまた今日の説教のテキストに挙げておきましたフィリピの信徒への手紙の1章3節以下にも注目させられました。そこでパウロは6節に、あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださる、そう言っています。あなた方の中に良い技を神様がすでに始めていらっしゃる。そしてそれがやがてキリストイエスの日に完成される。私たちは自分たちの歴史というもの、あるいは未来というものをそういうふうに見なければいけないとパウロは教えているのです。あなた方の中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださる。で、先ほど子どもたちの未来という、ことについて土田さんが書かれた文章をちょっとご紹介しましたけれども、その続きの部分をここで引用させていただきたいと思います。彼女はこう書いています。その子どもたちが教会の中で成長している、確実に育てられているということを述べられた後で出てくる文章なんですけれども、ですから子どもたちのこういった成長はということが前にあるので、それを受けて、これは一日で出来上がったものではありません。毎週日曜日の短い時間に守られている礼拝や分給で行われていることが積み重なり、また多くの会員の方々のお祈りやお声がけや温かい配慮、眼差しなど、すべてが子どもたちに降り注いできた結果なのです。こう言うんですね。教会学校というのは日曜日の朝9時からここで行われている、礼拝が中心ですが、いろんな方々が代わり番号で責任を分担してお話をなさいます。そのことですね。日曜日の短い時間に守られている礼拝や分給で行われていることが積み重なってくると言うんです。これまでほとんど10年の時間が経っていますが、その間に積み重ねられてきた、そういうものがある。それが確かに子どもたちを育てていると言うんですね。それからまた多くの会員の方々のお祈りやお声がけや温かい配慮、これは教師たちだけじゃない、会員の人たちがこのために祈ってくださるし、子どもたちに声をかけてくださるし、 温かく配慮してくださるし、眼差しってここに書いてありますけれども、子供たちを優しい目で見守っていてくださる。で、それらすべてが降り注いできた、その結果だと言うんですね。で、私はパウロの言葉を読んだときに、このところを思い出しました。あなた方の中で良い技を始められた方が、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださる。パウロはそう言いましたけれども、これは具体的に言うとこういうことなんじゃないでしょうか。教会の中でそういう形で神様の始められた良い技が持続的に受け継がれている。それが積み重なって力を発揮する時が必ず来る。だからこそ私たちはキリストの日に備えて生きていく、そういうことができるんだと思います。祈りましょう。神様、私たちにはたくさんの問題がある中で、しかし確かな希望を与えられています。そのことを感謝します。あなたが私たちの中で始められた技がキリストイエスの日までに完成されるということを私たちは信じます。それを信じて今日も明日も愛という義の種をまき続けることができますように、私たちを励ましてください。尊き主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の424番。
Yeah.